こんにちは。株式会社ビルディットの富田です。
アシスタントの佐々木まなみです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
お願いします。
佐々木さん、はじめましてですね。
そうなんです。私今回からアシスタントをやらせていただきます。はい、佐々木まなみと申します。
よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、簡単に自己紹介よろしいですか？では。
そうですね、はい、はい、お願いします。はい、
私佐々木まなみなんですけども、2010年からこのようにアナウンサーの仕事をやっていまして、初めては山形県のテレビ局から、そしてその後東京に移りまして TBS の報道番組のキャスターでしたり、アメリカに飛んでですね、ニューヨークで番組のリポーターとかアンカーをやっていた時期もありました。現在はですね、経済番組マーケットを伝えるようなキャスターであったり、話し方スクールスピークプラスというところで代表も務めています。そんな感じです。
やりたい。
本当ですか？
話し方講座、はい、受けたい。はい、
ぜひぜひ、こうやって発信されている方、何かポッドキャストやられている方は、話し方学ぶだけですごく伝わる配信になると思うので、ちょっといつか富田さん受けてくださいね。
はい、この後ご連絡します。声の出し方とかやっぱありますよね。
そうですね。やっぱりこの乗りやすい音声っていうんですか、はい、聞きやすい音声っていうのは間違いなくありますので。
う
ん
う
ん、
そうですよね。声の出し方が違うのかなみたいなことを、こう今第一声から感じてたりしますね。
はい。はい、そんなそんな。
ちょっと楽しみです。はい。
では今後そういったお話もできたらと思いますが。
はい。はい。
そうですね。今日はまずどういったテーマでお話しいただきますか？
はい、そうですね。まあ、佐々木さんとは今回初めての収録にはなるんですけど、過去に一度似たようなことはお話ししたことがあるんですが、この番組で。その、弊社、株式会社ビルディットがですね、この教育領域というところ、人材教育領域のシステム開発というところに、まあ、ある種特化した活動をしてるんですが、まあ、この領域の、まあ、可能性だったりですね、あとは最近私が、ま、注目している、その事業データを活用するというような、まあ、トレンドといいますかね。まあ、業界内でそういった関心が高まっているということについて、ちょっといろいろと情報共有をさせていただこうと思ってます。聞く、インサイドビルディット。
この番組は、一人一人の成長が世界をより良くするシステム開発会社の株式会社ビルディットが、会社での取り組みや経営についてお話ししています。はい、ということで今日は教育のデータ活用というテーマでお話を伺っていきますが、富田さんはね、はい、教育のデータ活用について熱い思いをお持ちなんですよね。
そうですね、まあ、やっぱりこれ盛り上がってきたなって思っていて、もともとは、私、前にも多分番組内でお話ししてるんですが、前にこの教育ベンチャーで、その技術の統括のお仕事をさせていただいてた頃からあるんですね。はい。で、その時にですね、その、いわゆる事業データというものをですね、よく、まあ、目にしていて、うん、で、まあ、なんかこう結論ですね。ちょっと大それた言い方になってしまうんですが、こんなデータどこにもないなって思うようなデータだったんですね。
はい。
で、これちょっと詳しくお話ししてもいいですか？
気になります。はい。
はい。これ、まあ、どういうものだったかっていうと、その教育ベンチャーでやってたことは、いわゆるその先生と生徒さんのマッチングのサービスだったんですが、はい、いろんなその、まあ、カテゴリーといいますか、専門分野においてその先生がいて、その先生に学びたいっていう生徒さんがいて、まあ、マッチングをして、このレッスンを提供すると、
はい、
マンツーマンのレッスンを提供するというような事業の、まあ、いわゆるマーケットプレイスの事業だったんですけれども、そこで私が見たものっていうのが、まあ、極端な話ですね、この先生に学べばレッスンが続く、
うん、
この先生とのマッチングだと、まあ、なぜかレッスンは続かないみたいなものっていうのが、同じ専門分野においても結構見られる、こう、差としてあったりなんかしたんですね。
そうなんですね。
はい。 で、まあ、これはどうしてなんだろうと言いますか、そのマーケットプレイスとしては、やはりその先生にも生徒さんにも、満足していただきたいので、その満足っていうのは、もともとはその生徒さんは何かができるようになりたいだとか、その目的だとか目標を持って、結構オンラインでね、こうレッスン申し込んで知らない人に会うって勇気のいることだと思うんですが、ですよね。で、そこから先、こうなんか続かないとか、なんかこう、そうじゃないのかな、みたいな感じになってしまうのって、やっぱりそのサービスを提供する側としては残念。
もちろん。
なんですよ。まあなのでできるだけその続けていただいて目標達成みたいなところをこう作り出すっていうところのご支援はして差し上げたいなというところではあるんですが、じゃあどうしてその続く方と続かない方。で、もっと言うとその手前がですね、最初は必ず無料の体験レッスンっていうのを、ご提案といいますか、提供させていただいていて、はい、その体験レッスンから、まあ、いわゆるそのご入会いただいて、その、まあ、月々のだったり定期的なレッスン提供にっていうところに、至りやすい先生もいれば、なかなか、体験レッスンで終わってしまうと、いう先生もいたわけです。で、まあ、これは、今までのと言いますか、いわゆるそのアナログでいう、その対面でレッスン提供するだけだったりなんかすると、やはりその、やっぱり人が持っている特性というんですかね。この先生のその教え方がいいんだよだとか、まあもっとなんかこうふんわりした言い方だとお人柄がいいんだよとかですね。この人がなんか、ノリが合うんだよとかですね。あるわけですけれども、そのデータとか見ていくとですね、実際、なんていうんですかね、このコミュニケーションとかが残ってるわけですよ。そのオンライン上の、その例えばテキストメッセージングだったり、あるいは私たちそのコミュニケーションのそのきっかけ作りとしてのその申し込みから、まあレッスン提供だったり、ご入会後のいろいろだったりっていうところで、いろんなそのトリガーを持ってるわけですけど、まあ言われてみればそれはそうだろうって思われるかもしれないんですが、例えば申し込みをされてですね、できるだけ早くリアクションして、レッスンの日程を決める、みたいな。
はい。
これが、その例えば、お申し込みからもう、例えば24時間とか48時間とか経過した後だとですね、このレッスンのその日程のセット、確定がしにくいみたいな、そういうやっぱトレンドがあるんですよね。
そうなんですね。
そうなんですよ。やっぱりその温度って冷めていっちゃうと言いますか、勇気を持ってポチッとしたんですけど、そこから先で、なんか日程調整ってめんどくさいなとか、なんかちょっと違うことも試してみようかなってやっぱ人間は思っちゃうんですよね、きっと。
確かに。
そう。だからこそ、私たちはそういったデータを見て、できるだけ早く。もうなんならその、社内の目標として、これ当時の会社のブログとかでも公開してたんですけど、本当に極端な話、コールセンターを置いて3分以内に申し込みから折り返すみたいな。
3分？
はい。それぐらいを目標に置いて、そうするとやっぱり電話は繋がりますし、
はい。
いわゆるレッスンのセット率といいますか、日程確定率につながりやすいみたいな成果も見られたりしたんですよね。で、まあ、こういった、その申し込みからどれぐらい時間が経っている人に対してはどんな関わりが良いとか、で先生が続く続かないっていうのも、まあ、実際その先生が体験レッスンで見せているデモンストレーションとか、あるいはその生徒さんが持っている目的目標の確認のためのこの、なんですかね、トークといいますか、コミュニケーション。で、あと、ご入会に至るまでの、なんて言うんですか、そのフォローアップと言いますか。
はい。
はい。明確な目標設定、いつまでに、まあ、例えば音楽系のドラムのレッスンだったら、この楽曲を弾けるようになりましょう、みたいなところを、こう、握ってるかどうかみたいなところっていうのが、結局、やるかやらないかだとか、続けるか続けないかみたいなところに、大きく関わっているんだなと。
へー。
だからその先生の関わりを、先生に委ねてた部分ってあるんですけど、実はデータを見ると、その、続けられる方だったり、
はい、
実際にその、まあ、学びの成果にたどり着ける方っていうのは、そこにおられる、その先生、伴走される方の、その、関わりによって大きく変わってきてるみたいなところが、データから見えてて、で、それがその先ほどお話ししてた、なんかこんなデータどこにもないんじゃないかみたいな、ところですね。で、まあ、私自身も、はい、そういうなんか新しいことをやろうとした時とか、頭ではやりたいと思ってたはずなのに、なぜか続けられないみたいなところに対する、はい、そのちょっとこう人間としてのもどかしさといいますか、そういったものを感じてもいるので、
はい、
まあ、こういうデータをこう活用できると、
うん。
その人間のその成長とかですね、生活って本当に変わっていくんじゃないかみたいな可能性を感じてたっていうのが、まあ、この領域が好きになっていったっていうところの背景としてはあるっていう感じですね。
なるほど。今までなんとなく入会した、続いたっていう、その裏には実はデータがあって、そういったようなところも、ああ、ちゃんと統計で取れるんだっていうのは私も驚きでしたが、例えばその他にもですよ、その学習者側にとって、まあ、はたまた指導者側にとって、データ活用がこんなところに活かされて、結果すごくいい学びにつながったっていうようなことございますか？
そうですね。あるんですけれども、どうしましょう。これ次回に持ってきましょうか、じゃ
確かに
あ。
そうですね。これちょっと長くなりそうなので、ま
そうです
た
ね。
次回このお話より深くしていただきたいと思います。今日は富田さんありがとうございます。
どうもありがとうございます。
番組を聞いてご質問やご感想、お問い合わせがありましたら、番組説明欄に富田さんの会社の URL を記載しておりますので、そちらからお願いいたします。
この番組は、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music Podcast、Google Podcast 各サービスでお楽しみいただけます。番組を聞いて気に入っていただけた方は、購読やフォローの設定をしていただけますと、毎週最新のエピソードが届くようになるかと思います。
では次回もお楽しみに。
ありがとうございました。
ありがとうございました。